はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さ今日も始まりました。いつもここからつかみのトークするんですけども、今日アシスタントの人がお休みということで、ゲストの方と2人でお送りするような形になるんですけども、今日はもう本当に多分もしかしたら話がすごい盛りだくさんになるかもしれないので、もう早速行ってみたいと思います。はい、さあそういうことで、今日は、前回のゲストの方で、江本悦子さん、江本悦子さんからのご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてます。奥永真一郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
奥永屋のって言ったら方がいいんですかね。
はい、
奥永屋の奥永真一郎です。
はい、よろしくお願いします。はい、ね、ついに来てくれましたっていう感じかもしれないですけども、早速話に入っていく前に、えっちゃんから、えっちゃんってもう俺も言っちゃってるんですけど、えっちゃんからメッセージいただいてるんで、こちら紹介させていただきたいと思います。はい、ですか。
はい、
奥永真一郎様、大げさかもしれないけど、奥永屋の扉を初めて開けた時から私の中でいろんなことが動き出したような気がします。かっこ笑い。食のこと、健康のこと、環境のことなど、恥ずかしいけどそれまで何も考えずに生活してきた私には学ぶことばかりでした。そしてまだまだこれからも、奥永屋での菜園講座に参加して以来野菜作りを続けています。まだまだ収穫量も少ないし満足できる野菜ではありませんが、菜園講座に参加できて本当に良かったです。ありがとうございます。無農薬、無化学肥料の美味しい野菜作りをする仲間が増えることを願っています。今日は新さんの豆たけラジオを楽しみにしてます。
へ
ー、いただいてます。
すごいね。そうなんだ。
そう、メッセージをいただいてますけども、
まあありがたいですよね。
うん、えっちゃんの回の時に、まあ、奥永屋のまあ、しんくんの菜園講座の話、まあ、すごい出た、聞いてくれたもん、
聞いた、
うん、いうことだったんで、まあその流れからもう多分しんくんに話が、ゲストが行くんだろうなと思ってたら、もうまさにそういう感じになったんで、まあ今日は奥永屋の奥永真一郎さんに来ていただいてますけども、ね、どんな話からしていこうかっていう、改まって
なんかすごいよね。同級生のなんか頼み話で終わり
そうな気がする。まあラジオ聞いてくれてる人がどこまで何を知ってるかわからないですけども、うんうん、何から話そうかと思うんですけど、まあ、実はね、うん、すごい長い付き合いといえば長い付き合い
ですね。
になります。もう何年ですか。最初から言ったら何年になるんでしょう。
あれ高校って何、
高校生だから15歳16歳ぐらいの時。
そうだよね、
うん、だからまあでもクラスが、あ、同級生なんですよ、実は。はい、
そうなんです。
高校の時の同級生で、ね、まあ、3年の時に同じクラス。
高校3年の時だね。
うん、なので、まあ、だから、まあ、17、8から考えたらもう、なんで、もう計算で、30年以上
。そうね、
以上だね。うん。30年以上の、まあ、間はね、だいぶ間が空いてて。
空いてるね、20年ぐらい。
20年ぐらい間空いてるけど、まあそんな話をちょっと今日は中心にしていきますか。
はい、よろしくお願いします。う
ん、奥永屋の、まあ、さっきの、えちゃんのその菜園講座の話とかも、うんうん、していかなきゃいけないと思うんですけども、うんうん、その前に、うんうん、まあまあ
いき、まあ、こう、そういうことか、いきさつね、
いきさつみたいな話を、だから多分、うん、まあ我々が知り合ってから、うんうん、それからここに至るまで、うんうん、の話を、まあ、まずざっくりした方がいいかなって思ったりもするんで、
もうね、うん、大変失礼ながら、
はいはい、
あれなんだよね、その再会した時に、うんうん、俺全然気づかなかった
んだ、ね、いや俺、うん、でもね、俺も結構そうだったのかなって。
でなんかまあ再会したのが3って東日本大震災、ね、うんうん、のあとなんだけど、うん、その時にバルンバルンの森でね、
はいはい、
あれなんてなマーケットだったっけ。
いや、まあ、マーケット
なんかマーケット
そうマーケット
あって、 その時にあの小内家がうちに、
はいはい、
なんか滞在してたんだよね、
うんうんうん、
で何かした方がいいんじゃないってことになって、
うん、
高知さんが青空コーヒーって言ってさ、
うんうん、
コーヒーを出そうってこと
で桜カフェ、
じゃあ青空コーヒーかね、
うんうん、
で出そうって言って、うん、じゃあやるかみたいな話になって、
うん、
バタバタうちのが扱ってた湯飲みとか、
うんうんうん、
そういうコーヒーカップとか持ってって、
うん、
でやったんだよね、
うん、
でそしてその時はコーヒーを肖像カフェか、
はいはい、
とこから仕入れてやってたんだけど、
うん、
あれ大人気で、あ
っという間になくなっちゃ
った、ね、で、うん、コーヒー豆どっかないって話になって、でその周りの人が豆だけコーヒーに行けばいいよって言ってさ、
うん、
でじゃあ俺コーヒー取りに行ってくるわとか言って、で行ったのが
最初ね、
最初最初、
それがだから高校以来に再会した時だから、もうそれが3.1の後だから、3.1がもう2011年だとしたら、うん、もうほんと それだけでも30年近く空いてあった、30年、20年ね空いてたもんね、
う
ん、
そうそうそう、
そこから、
うん、
でその時にそう、うん、店にコーヒー豆買いに来てくれたじゃない、
うんうん、
その時もそう連絡が入ってたのか、
うんうん、
入ってて こういう人が買いに行くよっていう話で、うんうん、で俺はだから那須からこっち来た人が、うんうん、あの買いに来るっていう頭だったから、
うんうん、
あ来たなと思った瞬間にでも見たことあるなと思ったよね見たことあるけど那須の人だから、
うんうん、
っていう頭だったね、うんうん、そうそう、でも見たことある、見たことあるけどちょっとその時も俺も似てるなとは思ったんだけど、でも似た人とかいるだろうなとかっていうぐらいな感じだったんだよね、なんかだからその間どういうことをしてたかとかも全く知らなかったし ね、うんうん、ねで5位買って帰って後で気になって、
う
ん、やっぱり誰かに聞いたのかな、
あ、そうな
ん、そう、そしたらなんかそういういきさつでコーヒー豆買いに行った人がいてっていうことで、うんうん、あれだから奥永さんじゃないみたいな話じゃだったんじゃないかなとかって思う。
そ
うそうそうそう、そんな感じだったと思う確か。うん、
で次の日にひろたけくんがそれに来てくれたんだよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。うん、
で俺はひろたけくんと駐車場で会ってさ、
そこまで覚えてない
よ。駐車場でひろたけくんが、うん、奥永くんだよねとか言われて、
あ、そうだから聞いた後だからね。
で声かけられて。
うん、
で同級生だよねって言われたんだけど、うん、俺いや違うと思うよとか
それは覚えてるかも
すごいよね、失礼だよね、
うんうん
う
ん、
違うと思うよとか言ってたんだけど、
うんうん、
でいや待てよと思ってうちに帰ってさ、
うん、
あの卒業アルバム開いたら、
うん、
一緒に横でピースして写真撮ってるよねやっちまったみたいな感じになってそうそう、そんなんだよね、
そう、そこからそこからそう、あの始まったっていうか、
そうだね、
またいろいろ動き出した。で、まあ、正直、うん、高校の時ってそんなに、
うんうん、
そんなに交流はなかったでしょ。
俺はね、高校の時は閉じてたからね。
閉じてたっていうね。
がっつり閉じてたから、
うん、
もう全然その高校の時の友達で連絡取ってる人がいないぐらいの、
あ、うんうんうん、
っていうかもうなんか高校の時は。まあ、なんていうのかな、自分が幼かったっていうか、
うん、
あの行けてなかったっていうかね、もうちょっとあれすればよかったんだけど、本当閉じてたんだよ俺。
そう、俺からしたらやっぱこう、そう閉じてるっていうか、
うんうん、
なんかこう一人世界観が違う人がいるみたい
な
感じがあって、
もうほらそんなに勉強することを思ってなかったんだよあマジでこんなみんな勉強するのみたいな感じで結構ドン引きだったんだ俺
は、
ね、
うんうん、
すげえと思って。
でも勉強しない人たちも結構いたよ、俺とかもそうだった
けど。そうなんだけど、
そう
気づかなかったんだよね。
ああ、
それがちょっとあかんかったと思って、
うんうんうん、
もうちょっとね、広く視野を持てばよかったかな、うんう
ん、まあそれはそれで、
うん
うん、まあそこが最初のそもそものきっかけで、うんうん、で、そもそもだからコーチ君たちと今サルディナスやってるコーチ君たちと、うんうんうん、まあ、那須で知り合いだった、
う
んうん、で那須にいたから一緒にこう来たわけ
だね。そうそう、那須のさ、何でしょう、ママ友っていうの、
うんうん、
保育園、子供の保育園が一緒で、
うん、
それでほら俺たちは何の縁もゆかりもなく那須に行ったから、
うんうん、
あの結構あのよくしてくれたっていうかね、小石さんたちが迎えてくれて、
うん、
いろんな人に紹介してくれたりとか、食事に招待してくれたりとか、
うん、
そういうようなことをしてたんだよね。でまあ なんていうのこの震災の話になっちゃうのかな、うん、震災の時もあのある種小内家は、まあ、命の恩人、うん、命の恩人までって言ってもいいと思うんだけど、
うん、
なんていうのかなあの小内君が震災の数日前にね、
うん、
あの上関原発の反対してるところに手伝いに行った報告会をしてくれた、うんうん、小内さんの家 で、
うん、
でそれに俺たちも行っててですごいことが起こってんだね
み
たい
な、うん、
あのマスコミにも流れなくてもこういうことが起こっててっていうのは何て言うのかな、うん、あのもう許可がその時降りてたのかな、
うん、
それであの海中に海の中に杭を打ち込んでる時に漁船とかカヌーで下に行ってその土砂を落とせないように実力行使で阻止してたりとか、
うん
うん、なんていうのその杭を本当にこう倒しに行ったりとかしてる映像があって、
うんうん、
いやこんなの知らないなと思っててでな上関原発とこの俺子供ながらにさズームイン朝ってあったじゃん、
はいはい、
私、
はい、
あれ見てて、
うん、
朝小学校かな、
うんうん、
であの時に今その上関原発のボーリング工事あの調査のために、
うん、
杭をなんかやってますとか出てきてたの。
へ
でもさその完全に海の中なんだよ、
うん、
でもやがかかっててさ、
うん、
ちょっと待ってこんな海の中に原発作んのって子供の時にびっくりした。
そんなやってたわけ。
やってたやってた。なんか今考えるとすごいよね。
へ
でそれ見ててちょっとなんとなく知ってたんだけど、でもなんかこうあのそんな感じだったんだよね、
うん、
でもあのそのね話戻ると高知さん の、 その報告会を受けて、
うん、
いやいやいやちょっと待てよって思ってどれくらいの距離なんだろう上の関からと思ったら、
うんうん、
100キロなんだよ ね、
そ う、 ね
うちの実家から、
うんうんうん、
ああこれはあんま良くないよなって言ってあのじゃあ那須から何かできることないかなって言ってちょっと話してたの、
うんうんうん、
ただその数日後に東日本大震災があったでしょ、
うん、
でうちはねあの店とかあのあ元々その那須でパン屋をやってたんだけど、
うんうん
うん、大揺れでさ、
うん、
であのなんていうのかな家に帰ったらもう食器棚とか全部倒れててみたいな感じだったんだけど電気は通ってたの、
うんうん、
だからうちの家は、
はいはい、
だからあの結構他のとこは停電してたけどうちは電気通ってたからあのネットが見れたんだよね。
うーん
で、はてその実家は上関から100キロだけど、
うんうん、
俺たちはどうなんだみたいなその時初めて気がついてさ。
何キロぐらい
そのね、
原発から
そのほらまだほら、福島第一原発とか特定できてなかったけど、あ、そかそかそかそか、原発からの距離はどれくらいだと思って調べたらさ、うんうん、がっちり100キロに入るんだよね。
あ、なるほどね。
で、あ、
うんうん、
これはちょっとやばいかもしれないと思いながら、
うん、
次の日を迎えて、
うんうんうん、
次の日は、まあ、そういう時っていうのはまあ、避難してきたりねそのする人がいるから、
うん、
あのパンをこうね振る舞ったりしないといけないだろうと思って、はいはいはい、あの今までのなんていうの我がうちのパン屋の史上最高の仕込み量
を
やってたわけ、
うんうんうん、
ただりっちゃんから電話があって、
うん、
新さんさっつって、うん、あの津波でさあんなに被害が出てるのに、
うん、
原発が普通にシャットダウンできたっておかしくないって言われて、
うんうん、
あ確かに確かにと思って、
うんうん、
それでああと思ってさでも全部お店を一応片付けて、
うん、
これはちょっと距離を置いた方がいいなと思って、
うんうんうんうん、
で2時ぐらい2時半ぐらいに電話があって、
うん、
3時に店を切り上げて、
うん、
4時ぐらいにね、
うん、
家に帰ってでマキちゃんは授乳してたから、
うんうんうん
もうちょっと距離を取るよとか、
うん、
もうマキちゃんなんかねもう授乳してるし、うんうん、もうそんなのいいわよって言ったんだけど、うん、いやそういう問題じゃないよって言ってでもすぐに動けないって言ってたけどじゃあ5時に出るからって言ってあの1時間ぐらいで準備して、
うん、
でもあのね距離を取ればいいと思ってたから どうなるかも分かってないし、その時は別にさ、
要は3月12日ってことだよね、
何も言ってなかった
よ、原発の今のタイムラインから言ったらね。そ
う
そ
うそう、3月12日にだったんだけど、あれ原発はそんなに強くないでしょうって思ってたから、
うんうん、
で、その前のそういうショッキングなね上関原発のことっていうのは全く俺たち知らなかったから、はいはい、もし今回何かあったとしてもね、知らないことも多いだろうなっていうのもあって、うん、でとりあえず山梨に牧ちゃんのご両親が移住して住んでたから、
うんうんうん、
山梨までとりあえずちょっと様子を見るかって言って行ったんだよね、
うんうん、その時にもうすでに高知君たちと一緒に動いたんだ
じゃないよね、その時はね。で俺たちは出ようって決めて、でその時も小石さんたち動いてたのかな、分かんないけど、
別々の場所に行ったんだもんね。別々別々、うんうん、
それで俺たち車に乗って動き出して電話した時にはもう小石さんたちもも
う出て
動いてるって話をしてて、うん、まあそりゃそうだろうなと思って、うん、でもその普通さ3時間ぐらいで行く距離なのかな、3時間、うん、もうちょっとかかるかな、
うん、
12時間ぐらいかかってる、
そのみんなが動いてるからでしょ、
うんうん、そうそう、でそんなんだったかな。
うーん、
でそうこうしてるうちにほら3号機爆発とかあったでしょ、うんうん、ああいうので、うん、あもうもっと長くなるなと思って、
うんうん、
そしたらまあ、九州まで帰った方がいいかって言って帰ったかな、
うん、だからもうそれが、3月12日に動いて、うん、山梨には1泊ぐらいしたけど、
山梨2、3泊したのかな。でもこっち帰ってきたのは15日、
もう15日、
うん、
15日はもうここにいたわけ、
う
ん、
そうそうそう、
しんくんは
高原町、ね、
まあ、高原町、一応耶馬渓が真ん中にある生活なんですけど、ね、高原町の、
そうなんです、
まあでももう耶馬渓みたいなもんなんで、
まあ、ちょっと
ね、耶馬渓みたいなもんなんでっていうか、
住所的には高原町で違うんですけど、うん、やっぱりなんていうのかな、下郷とかがあったからこそ、
うん、
今があるというか、
うんうん、
移住 U ターンになるんだけど、
うんうんうん、
まあほとんど移住みたいなもんですよね、
うんうんうんうん、
そういうことができたのはやっぱり下郷とかがあったからだなと思いますけど、
ね、うん、もうそのまあ結果まあ U ターン、今言った、うんうん、その高原町の出身で高原町の実家の方に、うん、まあ一応帰ってきた、まあ、身を寄せたっていうか、うんうん、形にはなったっていうことね、うん、そうそう、でその時に、高知くんたちも別でこう動いてたんだけど、うんうん、まあ、九州までたどり着いて、うんうん、でこあのしんくんところにしばらく1週間ぐらいって言ったっけ、
そう、もう覚えてないもんね、うん、
まあなんか1週間か2週間一緒に行って、なん
かほらやっぱ子供ちっちゃかったから大変だなと思って、ちょっとまあうちに来てゆっくりしたらみたいな感じで、うんうんうん、たらね、うん、言ってそのままみたいな感じ
で、高知くんたちもね、うん、まあここがとりあえず、
うんうん、
ここにいようかみたいな形になって、うんうん、まあ道門のね丸々の森に、そうそうそうそう、とりあえず仮に、うん、動いてみたいな感じから、うん、そのコーヒー豆の話になってっていう話だもんな。そうだからまあ結局その311の、うん、まあ流れから、
そうな、311なかったら今の
ね、
あり方はないかな。
うん、
全くその実家に帰ろうとかなくて、
うん、そう、
うん、なんか実家は出るもんだ。
そうだからまあその知り合ってから再び知り合ってから再会してから、うんうん、でよくまあうちにも家族で来てくれたりとか、うんうん、あとよく話すようになって。でね、奥さんのマキちゃんが東京の人だと、うん、でうちの奥さんもそうだし、うん、でなんとなくこう境遇がすごい似て、うん、まあ、子供も小さいのに、うん、同じぐらいだったしとかで帰ってきて、うん、で俺もでさっきの話でその例えばもう帰るつもりなんか全くなかったタイプの人で、うん、あそれも一緒みたいな話とか、うん、そうそう、だって俺もだってそんなつもりとかっていう、うん、なんかそんな話とかもなんかすごくこうなんかねいろんな話があ
って、
うん、あった、うん、そこからすごい一緒にいろんなことを、
うんうん、
活動するようになってみたいな、
コミュニケーションのね、
うん、のこととかもね、コーヒーも奥長をオープンして、うん、そこからコーヒー豆使っていただくようになったりとか、うん、なんかそんな流れでずっと、うん、みたいな感じ、今に至る、
そうそう
そう、すごいこうそこはすごく端折って話したけど、うん、
そうなんだね、
うん、 だから、3.11 からあれが2011年で今が2024年だから13年、もうすぐ14年経ちます、うんうん、ね。だからそのちょっと前と、
うん、
今こういうことをしてるっていうか、ここでこういう感じの今っていうのは全く想像つかない感じだったでしょ、うんうん、だってさっきも言ってた、そのもう全く帰ってくるつもりもなかったわけだから、うん、それがだってこうなったわけじゃない、うんうん、でそこれって今はどういうあれなの、気持ちっていうかさ、こうなったから、
うんうん、
まあいいかいいかみたいな感じ。
あー、なんだろうな今の気持ちっていうか、
うん、
結構いろんなとこに住んでたんだよね、
うんうん、
そのだからとにかく俺はこう家を出るために全てのプランを考えて、
うんうんうん、
こうあやっぱ大学行った方が出やすいよねとかさ、
うんうん、
で就職の時もね、なるだけ遠くのところに就職した方がいいじゃんみたいな感じの、うん、
とにかく離れたかった、
とにかく離れようっていう感じで
離れたかったね。
でその結婚してからもなんかアメリカでパン屋で働ける話があるぜって言ったら、うんうん、行く行くみたいな感じ、
うんうんうん、
でもうなんかアメリカの時も永住権取ろうって言って話を進めてて、弁護士と話したりしてたのね、永住権取る算段をしようとか、だから帰ってくる気は、
その時点だって永住権取るってことはもう帰ってくる
のも何もないもんね。そうそう、もうそっちで、ね、そっちで暮らそうぐらいの感じでいたから、うん、ね、今なんか考えられないけど、まあ人っていうのは好きなとこを選んで住んでるようで、そうじゃないかもねって思ってる。自分の意思だけではない何かがやっぱり働くんだろうなと思うので、
うんうん、
だから移住とかのほらね、どこどこがいいですとかね、
うんうん、
ね、でももちろん自分で選ぶんだけど、そうではないところで人って動かされてるなって
思う。ああそうそう、自分の意思だけじゃなくてね、
そうそう、
何か他の力が作用があって、まあうん、結局ここに、まあ俺は結局そうなのかもしれないっていう、
だからもうそこは抗えないなと思っていて、うんうん、だからその中でベストを尽くそうかなっていう風な感じ。
そうそう、なんか、うん、変に抗って、
うんうん、
なんかそこでエネルギー使うよりは、
うん、
俺は割とこう流れに乗った方がいいんじゃないかなっていう風にいつも思ってて、うんうん、だから、うん、あんまりそんなに決めてなくて、
うんうん、
まあここには帰ってくるつもりはなかったけども、うんうん、でもそんなに決めてなくて、うんうん、でもなんか流れに乗ってったらここにたどり着いたみたいな感じだから、うんうん、別にそれでいいのかな。そうするとなんか、うん、その他のことに抗うみたいなことにエネルギー使わなくて、うんうん、やりたいこととかやっていきたい方向にエネルギー使えるから、うんうん、そっちの方がいいのかなって思ったりしたけどね、うん、なんか
だから今ね、奥長屋をやって、
うん、
田畑もやってるけど、
うんうん、
まあこれがずっと固定ともわからないから、
そうだよ ね、そういうことよね。
そう、うん、そんな気持ちではいる、
ね、そう、話がちょっと前後するかもしれない、その奥長屋、
うんうん、
今奥長屋っていうお店をやってますっていう形でいいよね、うん、
そう、どう、営業時間が短すぎる、
要は違う、なんていうの、最初、
うん、
那須にいる時はパン屋をやってました、うんうん、パン屋さんやってました、うん、でこっち帰ってきた時に、
うんうん、
まあその流れに乗ってじゃあ何しようかなって考えた時、うん、その、まあ、そのまま流れに乗ったらパン屋でもよかったわけじゃない、うんうんうん、だけどそうじゃなくて、
うん、
その他の流れに乗って、あ、奥長屋っていうそのお店、
うんうん、
をやっていこうってまずはそう思ったわけじゃん。で今は今度、今最初にやってた奥長屋と今ちょっと形がどんどん変わってきてるっていうのが、まあうちみたいにコーヒー屋やります、コーヒー屋十何年やってますって、もうほとんど形変わってないけど、そうじゃないもんね、だからね、
変わるね、うちはね、
なんかすごい変わったよね、
変わって、
最初だってパンも少し焼いてたりとか、
そうそうそう、ね、そもそも奥長屋ってなったのなんでかなって今考えると、
うん、
もうまずほら那須で、なんていうの、お店をやるために10年ぐらい、うん、そのパン屋と、
うんうん、
パン屋系で働いて、うんうんうん、修行してパン屋をやったんだけど、
うん、
まあそのある程度自分では理想的な環境で、食材料もオーガニックで、うん、地元の小麦でっていうふうな、ん、まあね理想とするものを作ったんだけれど、まあ、震災でああいうことになるとさ、うん、その何が困るっていうか、あの地元の小麦を使えないな、うんうん、これはっていう状況になったのね。でそうした時に、いや俺はやってるとこが何なんだろうってちょっと考えちゃって、うん、でまあ なんていうのこういうのこう傍然自失なんだっけ、
なんていうの
もうなんかみたいな感じで、ああ
ちょっと何していいか分からなくなっちゃったみたいな、
ね、そうそうで帰ってきたでしょ、
うん、
でその時に俺はあの臼杵市にさ、
はいはい、
なずな農園ってあって、はい、赤嶺勝人さんって言ったのね、
うん、
でその人とはちょっとあのいろいろお世話になってたから、うん、まあ、ちょっと相談に行ったんだよね。
えそれはこっちに帰ってくる前からとか、
前から、
まあね、前からってことなんだね。
もう20歳ぐらいかな、19、20歳ぐらいの時から一回お会いしたことがあって、
なるほどなるほど、はいはい。
でその時もあの軽いからね俺は、
うんうん、
もうついあの野菜作り教えてくださいとか軽く言っちゃったの、
うん、
がまだ10代の頃、
うん、
だから手にしてみって言われて、
うん、
で手をこう開いたらさ、うん、赤嶺さんがさ、あの物を作る人の手になってからもう一回来いって言われて、
へ
え。まあその時もああそりゃそうだと思った、うん、失礼しましたみたいな感じだったんだけど、うんうん、まあ、でもなんかよくしてくれてさ、野菜も取ってたし、アメリカに1年半ぐらいいて家族で帰ってきた時に、うん、ちょっと体調を整えなきゃとか、
うん、
食べるものに関して家族でこう統一した方がいいかなっていうので、赤嶺さんのところにあの食用案研修っていうのがあって、うん、それはなんか体調悪い人とかがこうちょっとリトリートみたいな感じで来るんだけど、うん、あのまあ病気治す目的で来るんだけど、うん、そこに入れてもらって、あの元気なのにそこに行ったりとかしてたのね。だから知ってたし、あの人柄とかも知ってたから、
うんうん、
ちょっといろいろ聞きたくて、その時は問答塾って言って、
うん、
月に1回いろんな質問をする日があったのね、はいはい、でそこに行かしてもらって、うん、で行って、まあ、放射能のこととかいろいろ聞いたんだけど、うん、やっぱりそれに出たらやっぱお米を自分で作った方がいいなと思って、
うんうん、
でそのちょっとパンから外れるんだけど、
うんうん、
米作りをしようって言って3月15日に来て、
うん、
それからバタバタお米の準備をして、
ね、
うん、でまあ収穫して一息って時にお店でもやろうかって話に、
うんうん、
その時になったのかな。
だからそうね、2012年にオープンした
ね。そう、うちは12年
だから、その帰ってきた翌年にね、だから最初の年はとりあえず帰ってきてお米作ってっていうところをやって、ちょっと落ち着いて、あやっぱりお店やっぱりっていうか、まあお店やろうっていう、まあ、マキちゃんもやるっていうことになって、
やっぱりなんていうのかな、あの食べ物って大事だなって、
うんうん、
その商売で見るとパン屋さんとかいいのかなと思ったんだけど、うん、やっぱりお米とか大事だなっていうのがあって、っていうのが、うん、俺食べ物大好きです、
うんうんうん、
食べ物マニアみたいな感じで、
はいはい、
でいつからそのオーガニックとか言ってんのって言ったら小学校から言ってんだよね。
言ってたの？
言ってた言ってた。
へー。であ
の小学校の NHK かなんか見ててさ、
うん、
でオーガニックっていうのがあるらしいっていうのを知るじゃん。
えその時にな
んか見たんだよ。
へー。
でわあすごいなと思って、それなんでかっていうと、うん、あの自転車でさ、
うん、
そのなんか夏場に走ってると昔白い粉をまいてたじゃん、田んぼの両端に。
ああ、はいはい、昔っていうか今もまいてる
し、ね、あの中をさ自転車で走る時の、
はいはい、
辛さっていうの息止めてさ、
うん、
こうふわーってなってるところで、こういうのをかけずに作物あ栽培した作物がまずいはずがないじゃんと思った
わけ、うんうんうんうん、
なんかお米にしろ野菜にしろでいいなと思ったけど、 うちの周りにはカヤムじゃないね、うんうん、ですごいなと思ってたから、あのまあずっと憧れが募るわけ。
なるほど。
で初めてそういうの食べたのは、あの大学に行った時に、うん、その自然食品店とか、うんうん、そういうところに行って、ああやっぱこういうのあるんだ本当にみたいな感じ。だからね、ずっとそういうのは好きだったし、
そこ、いやもうそんな昔からそういうことをこう見て、うん、あいいなと思ってたっていうの、そういうのがあったんだよね。
あったあった、なんかそれはね、うん、で美味しいしね。
へ、いやもうまるっきり俺とかなかったからな。
そう、俺はもうずっとね、なんかそれはずっと言ってたな、いろいろいろんな店に、
う
ん、
あ、まあでもそれはでもまあ言ってたよね、うん、まあ、そういうところにもずっと行ってたとかいう、うんうん、まあ、俺別に美味しいものは好きだけど、そこの、うん、その部分とはちょっと切り離して考えてたからな、うん、なんか
でもちろん美味しいのも好きだから、うん、ね、焼肉とかいろんなね、
うんうん、
もう一通り食べるしそれしてたけど、なんか大学時代に何て言うのかな、マクロビューティックって
あるじゃん、はいはい、
あれをね自分でその時スカッシュのインストラクターとかやってて、
うん、
で自分の体調をこう管理するっていうか、もう少しコンディションを上げてパフォーマンスを上げたいと思った時に、そのマクロビーに出会って、で自分でやってみたんだよね、
うんうん、
もう1週間で体動かなくなっちゃって、
うん、
ポイントを掴んでないから、
あ
でもう全然ダメだったので、でもそれは諦めて普通の食生活に戻して生活したんだけど、うん、なんかあれにはあるぞっていうのがあって、うん、でなんか卒業間近の時にアメリカで活動してる串道夫先生って言っていたのね、
うん、
でその、うん人が今度日本でちょっと活動するからって言って、前段階でちょっとセミナーとか泊まり込みでしてたのね。でそれに行かしてもらって、
うん、
でなんか論理的なことっていうのかな、
うん、
一通り学べたんだよね、
うん、
でまあその藤先生にもよくしてもらったし、アメリカから帰ってくるたびに声かけてもらって、
うん、
会いに行ったりとか、で日本にも何人か先生がいて、いろんなその先生たちにすごくよくしてもらって、でなんかこうマクロビっていうのをよくね、単なるなんていうのかな、オーガニック委託の時、うんうん、ところからこうなんとなくこう知識はバッて増えたっていうね、うんうん、で経験も増えて、まあ、最終的に食選って言ってほら、
うん、
こういう体調悪い人にはこの食べ物がいいの、うん、いいよのこうレシピみたいな、レシピっていうかね、うんはいはい、食生活の指南みたいなやつをするんだけど、うん、それを書きなさいよぐらいの感じにもなってたんだけど、それはそういうのもあったよね。でそういうこう流れから行った時に、なんか自然食品店もいいかもねみたいな、
うんうんうんうん、
やっぱり健康には絶対必要なことだし、うん、でその当時はあんまりなかったからね、うんうん、この辺にな
かった、
うん、それでいいなと思って、でまあ何より自分たちが必要だからね、
うんうん、
なんかやった方がいい、
それを自分たちでお店やれば、
う
んうん、自分たちにもいいし、もうこの例えばその買ってくれる人たちにもそれ紹介できるし、うんうん、っていうんで、まあ、いわゆるそのパンっていうところから、
う
んうん、まあ、今度その米にこう行って、で米から今度、まあ、米はずっと続いてるけど、うんうん、そのお店自然食品のお店っていう方向をこう考えていったっていう流れに乗っかっていったっていう感じだもんな。だからパンと米って、うん、まあ言ったらまあもう正反対みたいな感じ、ライバルだしね、なんかパンから米なのっていう感じじゃない、だってなんかそこにまず行ったっていうのがね、なんか面白いなとかって思うし、そのお店を始めたそのきっかけっていうかいうのもなんかなるほどなって今聞いてて思ったんだけど、それがだから今2012年だから、まあ今から12年ぐらい前にオープンして、でオープンしたけど、で最初のいわゆる最初は多分オーガニックライフストア、
そうそうそうそう、
あまあ今もそうかもしれないけど、うんうんうん、あの自然食品を扱うプラスアルファみたいな、
うんうん、
そんな形が主だったでしょ、自然食品を扱うお店っていうが、今だんだんだんだんこう、まあそれも扱ってるけど、
うん、そうそう、なんかそもそもなんていうのかな、自然食品だけじゃなくて、
うん、
ちゃんと作られてて、
うん、
長く切れて、
うん、
着心地のいい服とかね、うんうん、そういうこう生活全体のなんかちょっとこう環境にもいいって言うとちょっと変なんだけど、
うんうんうん、
体にも良くて心にも良くて環境にも良くてみたいな商品を扱おうっていう感じでやってたよね、うん、でその中の一つにパンも入れてたんだけど、
うんうん、
なかなかだんだんパンは減ってきたね
なんかあのね最初の頃はやっぱパンやってたパンで帰ってきたからパンが奥永がやってるのはパン屋なんだ、うん、であの最初のほらあのショップカードのパンのね、うんうんうん、こもう書いてあったイラストみたいな、うん、だからパン屋さんなんだろうなとかっていう誤解っていうか
今でもいらっしゃいますよ初めてのお客様で、あ、ね、すいませんみたいな、
だからまあその食べ物、まあ、さっきあの最初 のえっちゃんのメッセージにもあったけど、その食べ物が人間を作ってるみたいなこと、うんうん、でも食べ物ももちろんそうだけども、うん、食べ物だけじゃなくて衣食住、
うんうん、
全部が揃ってそれが自分に戻ってきてみたいな流れが、うん、やっぱり食べ物に結構フォーカスしてたけど最初は、うんうん、全体を見ていかないとみたいな感じにやっぱりな、うん、最終的にはなっていって、うん、今みたいな形になってる
ね。そうだね、今もそうね、そんな感じで、
うん
うん、変わってきてはいるしね。
変わってきてるでしょ、
うん、
なんか、なんかだからなんか奥長屋って俺のイメージ、うん、なんか常に変わっていってるなっていう感じがある、
う
ん、
そうね、
うん、
変わってってるね。
変わってってるでしょ。
そうそうそう、
あ、まあ、変わってってるっていうか、まあ、基本的な考え方は変わってない、うん、もちろん
そう、ね、
こうやりたい、こうなっていきたいっていうことは多分あるんだろうけど、うん、でもそのやってることがなんかどんどんどんどんこう、まあ、進化してるっていう言い方が合ってるかどうかわからないけど、
う
ん、
そうな、
うん、
なんともやってる方はね、
うん、もうなんかもう常にこうどんどん新しいこととか、うん、あ、こういう方向もあるんだとか、うん、うん、あ、まあ、なんかどんどん先行ってちょっとなんか、うん、あのどうやってついていったらいいんだよみたいなこととかいうこともあるし、だけどなんか、まあ、我々っていうか、まあ、俺、例えば俺とかその凡人から見たら、あ、なるほど、あ、こういう考え方もあるんだ、こういうやり方もあるんだとかっていうのをどんどんこう先にさ、あの、さっきいろんな話 してくれた中で、うん、あの思った言葉の一つがなんか指南っていう言葉があったんだけど、うん、なんかそう先に行ってこういうふうにしていったらどう、こういうふうに一緒にやっていかないっていうのをさ最初に指南してくれてるみたいな、なんかそんなイメージがあるね。みんなはどうかわからないけど、
う
ん、俺なんかは結構そういう感じがあって、うん、なんか遅れないようについていこうみたいなついていかないともうなんか置いていかれるみたいな、
それはあれなんかなんだろうな、変わるのは変わるな、
うんうん、でも、もしかしたらこれから先も、うん、まあね、
うんうん、
そのいろんな形でやってきて、
うんうん、
今はこれだけど、うんうん、どんどんまた変わっていってっていう形こともあるかもしれないもんね、うん、
あると思います、
うん、し、さっきも言ってたその、今はこういう形のお店で、うん、例えばここにいるけども、うんうん、でもここじゃないところにもしかしたら行くかもしれないっていう可能性もゼロじゃない
も
んね。
もうなんかそれはさ、うん、もうなんか体がそうなっちゃったよね、
うんうんうんうん、
思っちゃった。なんかすごいナスとか好きでさ、
うんうん、
なんか住みたいなと思ったとけど、そうじゃないこともあるよなっていうのは、うん、なんか身に染みちゃった感じがするから、うん、これはなかなか抜けないかもねって思う、
ね、うん、
もちろんその全て何するにしても頑張んないと始まんないから、
うん、
どこ行っても頑張るけど、なんかこう俺はずっとここで暮らすんだとか、
うん、
そういうことはもうなんか言えないねって思う。俺は言えなくなっちゃった、わかんないよなっていうのが正直な。
でも本当、それってどうなのって、うん、あのちょっとなんていうかな、その田舎にずっといる人っていう言い方したらちょっとあれかもしれないけど、うん、なんかほら例えば U ターンで帰ってくるとか、うんうん、移住で来る人を迎える側からしたら、うんうん、なんか分かんないよ、どこにいつどこに行くか分かんないって言われると、うんうん、おいおいって思う、ね、どう考えてんだよとかって思うけど、うんうん、でも正直な気持ちそれなわけじゃないって思う。なんか、
うん、
だって分かんないもん、だってどうなるかなんか、
うん、
でももちろんこの場所が好きで、まあ、ここに まあ、来てここで生活してるから、うんうん、まあ何もなければここにいるかもしれないけど、でもこの先どうなるかわからないから、うん、だからどうなるかわからないですよってただ言ってるだけなのに、そうそうそう、おいなんかそれないんじゃねえのみたいになんかね、そうそうそう思うっていうね、うんうん、人が多分多いんじゃないかなっていう、うん、でもただ本心を言ってるだけ、
そうそう、ちょっとごめんね、本心、
う
ん、
そうそう、でも本心はそれでいいと思うんだけど、うん、誤解されやすいっていうかね、それ言うと、
まあね、そう、まあ、どっか行くんでしょって言われるけど、そうそう、うん、いやそういうわけじゃないんだよねっていう感じ、
そうそうそうそう、うん、もう本当にそうだから、それをね、これでも結構みんなに分かってほしいんだけど、うん、なんか行くことを、どっかに行くことを前提に今ここで暮らしてるわけじゃないっていうことだよね、
そうなんだよ、うん、行こうとかそういうのは全くないんだけど、うん、いや分かんねえよなっていうのがね、
うん、
正直
いやもう本当ね、これ本当難しい、どういう風に言って表現が、ね、
なんか生きるってそういうことなのかなとか思ったり、
ああそうそうそうそうそう、そう
だから、でもなんかそんな浮き足立つ気もないしさ、うん、どっか行こうとか行きもないんだけど、うん、なんかやれることをやってってっていう感じになるね、
はい。そうね、どうしようか、なんとなくまとまったような気もしないでもないんだけど、そうね、この最後のこの話がなんか最終的になんか一番言いたかったみたいな話になってきたけど、まあでもしんくんがこうやって、まあ、しんくんっていうか、まあ、奥永屋さんが今こういう形になってて、まあ、これから先どういう風になるか分かりませんよっていうのはどうなるか分からないけども、でもここでやっていきますよっていうのが、まあなんとなく分かったような気もしたりとかして、
やっぱりね、
うん、
こう田畑で野菜とか米作るっていうのは楽しいしね、楽しいし、やっぱりなんかこう、まあ、なんていうかな、実家で暮らしてみて、実家っていうのはね、うん、田んぼがあって畑があって、うんうん、緑豊かっていうか、
うんうん、
何もないというか、うんうん、そういうところで暮らしてみた時にやっぱ自分で作れるっていうのはすごく豊かで、
いや本当に
お金に換えられないし、うん、100年経ってもさ、
うん、
ここ自分の住んでるところは渋谷にはならないと思うけど、
うんうんうん、
渋谷にはない良さっていうのは、
うんうんうん、
歴然としてあって、
渋谷に憧れたけどね、
そう憧れた
もう憧れてさ憧れて行ったけどね、
行きたいなと思ってさ、うん、もう声こがれて行ったけど、うん、で暮らしても見て遊んでも見たけど、うん、あそこにはない良さっていうのは、うん、ね、
うん、
歴然としてあってさ、
はい、
それは本当に比べられないんだけど、本質的な豊かさっていうのはある気はする、
うんね、うんうん、
だからそれは手放さずにいるだろうなし、
うん
うん、なんかこうなんていうのかな、それまで田んぼとかやったことなかったよね、うんうんうん、その震災で帰ってくるまで、うんうん、でもそれでやっぱりすごいことだなと思う、うん、自分で家族の食べ物ができちゃうっていうのはすごいよなっては思うけど
ね。だからそう、話ちょっと戻ると、やっぱこうお米作り始めて、でちょっと手伝わせてもらったりとかもして、うんうんうん、で俺今ちょっと、まあ、うちにも田んぼあったけど、うんうん、でも俺はもうちょっとそこまでできないなとかって思って、うんうん、でもなんとなくやっぱ先行ってる新軍たちがやっぱりなんかいろんな畑もやってるし、いろいろやってて、ああなんかでもやっぱいつかやった方がやりたいなとかって思って、うんうん、まあ、まあこのラジオの中でもよく話すけど、まあ、去年から米を作り始めて、うんうん、でやっぱやってよかったなって思うし、うん、それはやっぱりもうしんくんのやってることを見て、やっぱり、うん、それがやっぱりきっかけっていうか、うん、もうでもあるし、でそう、あとで本当話そうかなと思ってたけど、うん、ライ麦この間ね、種もらったからちょっと撒いてみたりとか、うんうん、もうちょっとずつなんか俺も豆だけコーヒーはコーヒーだけしかやってないけど、うん、まあ自分のねできる範囲のことも少しずつやっぱりやっていけたらいいなとかっても思うし、うん、すごく影響
を
受けてます。
いやうちは逆に多分豆だけコーヒーとかがなかったら、
うん、
ね 下郷もやっぱりカフェってすごい力があるよね。
うん、
ちょっと人が寄ってさ話をして、うん、一息ついてっていう場所があるじゃん。うん、だそういうのっていうのは大事だなと思うのもあるしね。うん、だそれがないとこうはなってないと、まべたけがあるからだと、まあ、俺は思うけどね。
二人でこう持ち上げ合ってもしょうがないけど、まあでも、うん、あの その役割も、まあ、も持ちつつ、ね、うん、まあいいバランスでなんかいろんなことがちょっとずつできていったらいいなっていう、うん、だからまあ一緒にまたこれからも
ぜひ
よろしくお願いしますっていうことで、
い
はい、今日はだいたいこんな感じにしようかなと思ってます。はい、次回は、まだちょっとあんまり 何も考えてないけど一個考えてることがあるんで、うん、それをお話し、まあ、奥長屋さんの話、これから今の活動の話とか、
うんうん、
あと菜園講座の話とかもちょっとあのせっかくえっちゃんがしてくれたんでその話もしたいなとかっていうのもあるんで、はい、はい、じゃあ今日は、本編はこの辺りしたいと思います。はい、なんか告知ちょっとありますか。
はい、一応あるんですが、
はい、
来年の1月19日、
はい、
日曜日なんですけど、9時45分会場で10時開演の、
はい、
幸福度が上がる子ども学講座、
うん、
子どもといるのが楽しくなる子育て保育教育講座というのをやります。
はい、
で来てくれる方は、大友明さんと大友武さん、
うん、
親子なんですけど、あの大友さんはね、大友たけしさんの方は、
はい、
マジックと絵本と翻訳と、うん、結構あのイベントに来てもらってるんですけど、今度はお父さんも来てくれて、
なるほど、親子で、
親子なんです。で教育について
かな。
教育ってね、なんかもう終わっちゃったっていう感じもするんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、親子って考えるとずっと続くので
。なるほど。だから親子で来る意味もあるみたいな。もうあると思います。
なんか面白い話で、ね、歌とピアノの親子セッションもあったりするので、
う
んうんうん、楽しんでいただけると思うので、ぜひ。
はい、
会場はリルドリームでありますので、は
い、来年の1月19日の日曜日ですね。
はい、
はい、9時45分、10時開演で、申し込みは、
奥長屋に、
はい、奥長屋さんの方にじゃあ、お申し込み、
うん、
行きたいんだけどみたいな感じで、
はい、
インスタグラムありますよね。
あります。
なのでそちらからとかでもいいのかな。
はい、大丈夫です。
はい、はい、分かりました。じゃあこちらもぜひ、あのうちにもチラシいただいてるんで、あのこちら見ていただいたりとかしてもいいと思います。はい、では、今日はこの辺りにしたいと思います。次回も、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日はここにまでにしたいと思います。では皆さんさようなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーと、オーガニックライフストア奥長屋の提供でお送りしました。